女性の流産率と年収って比例するんですよ。旦那さんも奥さんも無職だと、確かね、2% とかね、流産率上がるんですよ。で、旦那さんがちゃんと働いてて、っていう人だと結構低くて、で、契約社員とかだとまた流産率上がるんですよ。これ、コメントで余計なこと言うねって書いてるんですけど、これ事実なんでちょっと調べてもらえばいいと思うんですけど、要はその、母体のストレスっていうのと流産っていうのは比例するんですよ。で、そこの母体になるべくストレスを与えない方が流産の確率は下がります。で、もちろんストレスじゃない理由で流産することもあります。なので、その、食べ物食べたいっていう時は、食べたいものを食べさせてあげてください。その、なんか、つわりとか出て、これ食べられないとかで、で、その、まあ、この匂いが嫌とかで、唯一食べられるのが、マグロの寿司ですってなったら、もう、マグロの寿司を食べさせてあげてください。だから高いものばっか食うんじゃねえよとか言わないでください。なので、その、ケーキだけなら食べれるってなったら、もう、コージーコーナーで好きなだけケーキを食べさせてあげてください。で、お金の不安をならなくていいように、残業いっぱい入れて、旦那さんが稼いでください。っていうので、なるべくその母体が好きなものを食べて、ストレスを与えないようにして、金稼ぐのは俺がやるから、お前は安心して、その子供産んでくれと。で、別に子育て終わ、そのなんか子供産んだ後もすぐ働けとか言わないから、もうなんかその子育てに集中していいよっていう感じで、嘘でもいいから言ってあげてください。産んだ後はやっぱ金足りねえわっていうのはあるかもしれないですけど、それは産んだ後に揉めればいいので、今のうちは安心させてあげるっていうのに全振りした方がいいんじゃないかなと思います。契約社員です。不当人事にあっています。経緯は省きますが、契約書には双方の合意のある時のみ契約変更可能とあるため、これを不服として社内コンプライアンスに申し立てて地位の保全を試みています。証拠がない状態で労基に言うと不服になるのではないかと悩んでいます。どうするべきかアドバイスをください。その双方の合意が契約変更可能っていうのなんですけど、ただその不当な人事というのが契約の範囲内であるっていう主張される可能性が高いんですよね。要はその、例えばじゃあその契約書の中で、その部長にならなければならないとかが多分書いてないとすると、じゃあその部長待遇の別の部署になりますとか、じゃあ主任になりますとか、もう契約の範囲内になっちゃうと思うんですよね。要はその契約書に書かれてる内容通りのことなので、それは双方合意の上の契約書内の行為ですよっていうふうに普通は言うと思うんですよ。会社が契約書を作るときってそういう形で作るので、要はその会社がなるべく有利なように契約って作るんですよね。なので契約書を縦にやって従業員契約社員が勝つっていうのはかなり難しいんですよね。いやその結局その善意で契約書を作る会社ってやっぱり少なくて、じゃあそのじゃあ弁護士さんにじゃあこういう契約書を作りたいんですよとか社労士さんに相談した時にこういう条文を入れておくと会社にとって有利ですよとかっていうのを聞いて、あじゃあ会社に有利な形で契約書を作ろうってやっぱ普通なるので、なので契約書を縦に戦うっていうのはなかなか難しいことの方が多いんじゃないかなと思います。まあ詳細が分かんないので何とも言えないですけど、と企業は営利団体なので慈善事業とかではないんですよね。23歳高卒ニートです。営業職に内定をもらいました。営業のアドバイスをください。ノルマではないそうです。人と仲良くなるというのを主眼に置いてください。熱い。営業の仕事って基本的には物を売る仕事なんですけど、なのでどうやって物を売りつけるかっていう近視眼的に考える人が多いんですけど、やっぱ営業の上手い人の話を聞いてると基本的に売る気ない人の方が売るの上手いんですよね。まあどういうことかというと、そのこれ買ってくださいって相手がお願いしてると、それは自分が買うと相手は得をする。で、一生懸命営業しているということは、これは自分が損するんだなっていうふうに感覚的に人は思ってしまうことが多いんですよ。なので、まず仲良くなりますと。で、仲良くなった後に、まあ、毎回その、なんかうちのその営業来てるな、この人っていうので、でも何も物を売りつけてこないと。で、ずっと話してる時に、お前そもそも何しに来てんの?みたいなので、いや、実はこういうの売ってるんすよね、みたいなので、で、別に、必要だったら買ってくれればいいんで、別に話聞きたい時だけ言ってください、みたいになると、割とその、偏方性の論理的なやつで、その、話は聞いてあげた方がいいかなみたいなので、話を聞いてあげて、要は友人関係ができちゃってるので、で、話聞いてあげて、まあ確かにこの、じゃあ商品だったら、うちのこの部署だったら合うかもしれないよねみたいな形で、会社内で他の人を紹介してくれたりっていうのもあったりするんですよね。 なので、まずその仲良くなって、その友達になるとか雑談ができる環境になるっていうのが先で、で、その後にあなたにとってこれを買った方が得かもしれませんよっていう、その後から売るっていうのをやる人の方が割と商売うまくいってる人の話は聞くんですよね。なので、そのなんか売りたい売りたいっていうのを前面に出すよりも、むしろその本当に欲しいんだったら譲りますよとかっていう方が割と高く売れるっていうのがあって、なので、まあ、基本的にはその訪問販売から物買う人ってあんまいないじゃないですか。要は、わざわざ売りつけに来てるっていうことは、それ売れない商品なんだよねっていうのが、まあ、わかりやすいじゃないですか。でもじゃあそのマンションのペントハウスみたいなのって、訪問販売で売られることはほぼないんですよ。要はそのマンションって一棟建った時にペントハウスって一番上の階なんですけど、で、大体一番上の階、一フロア全部丸ごと売ったりとか、まあ、せいぜい二フロアとかにしちゃうんですけど、で、そういうするレアなものって、もうその元々の地権者だったりとか、その不動産屋さんのなんか仲のいい人とか、お得意さんとかに先に話が回るんですよ。要はそのペントハウス買った場合は価格があるかある可能性が高いから。要はそのマンションの一番上に住みたいって言ってる金持ちとかって別にプラス1000万円でもプラス2000万円でもあんまり気にしないんですよ。要はそのペントハウスが欲しいが先なので。でもその一般市民の人が買うようななんか3000万円4000万円ぐらいのなんか中層階とかだと別になんかいくらでも売る人がいるから中層階買ったとしても値段は下がっちゃうんですよね。要は売る人が他にもいるから。っていうのがあるのでその売りに来ないものの方が価値がある。で、これ欲しいんだよねって言って、いやー、これほんと玉少ないですけどお願いしますみたいなので、出してくれる商品のが価値があるというふうに、割と人は思いがちだったりするんですよ。っていうのがあるので、まず出し渋るっていうのと、相手と仲良くなるっていう方が、実は割とうまくいく可能性が高いんじゃないかなと思うんですけど。だからその、例えばじゃあ芸能人とかタレントさんとかが、もう、予定バリバリ空いてます。いつでも呼んでくださいって言われたら、あ、この人仕事が少ないんだな、人気がないんだなって思われるじゃないですか。で、逆に、すげえ仕事が入ってて、今週の金曜日のこの時間くらいだったらなんとかなるんですけどって言われたら、あ、この人人気なんだって思うので、なので、こう、バンバン頑張っておりますっていうよりは、あんまり売りたくないんですけどね、ぐらいの方がいいんじゃないかなと思いますけど。